経営者の志。こんにちは、声ラボの岡田です。良いものを作れば売れる、そう思っている経営者は多いと思います。しかし、お客様に伝わらなければ売れません。製造業をされている方に聞いていただきたい内容です。まずはインタビューをお聞きください。今回はブランド戦略アドバイザーであり弁理士の山田達也さんにお話を伺いたいと思います。はい、山田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはどういったお仕事されているのか、そのお仕事の内容を簡単にご紹介いただけるでしょうか。
はい、私もともと化学メーカーに勤めていて技術屋なんですね。
はい、
ですので最初に始めた仕事っていうのは特許の申請の仕事っていうのを始めました。でその後に弁理士の資格を取得したんですけど、
はい、
まあ仕事やってますとね、なかなかその特許取るだけだと、中小企業さんとかもあまりこうそれでビジネスが良くなるとか、
はい、
っていう感じもしない気がしてましてね、じゃあどういうことを重視してやっていったらいいんだろうということを考えたときに、やっぱり中小企業さんもブランドをちゃんと作っていかないと今の時代はうまくいかないなっていうことに気がついたんですね。
はい、
ですので今はただ特許を申請するとか、そういう申請業務だけではなくて、じゃあそのどういう商品を作ればいいんですか、でどういう特許を取ればいいんですか、でじゃあ、ブランドを作っていくにはどうすればいいんですかということをトータルにアドバイスする、ブランド戦略アドバイザーという仕事をやっております。
そうなると本当に弁理士さんは、まあ、特許の申請とかがメインになる方もいらっしゃるかもしれないですけど、そうではなくてその何を申請するか、その前の企画の段階から一緒にご相談して、
そうですね。
作り上げていくということなんですね。
は
い、
やっぱり申請業務だけやってるとですね、どうしてもその、これを作ったから、これについて特許を取りたいみたいな話になりがちなんですけど、そもそもそれが商品として考えた場合、売れるんでしょうかとか、世の中に受け入れられるんでしょうかっていうことが、あんまり考えられてないケースが結構あるんですね。
あ、そうなんですね。はい、どちらかというと、できるから作りましたっていうものもあるんですかね。
はい、
ね、
はい、はい。いわゆるプロダクトアウトという考え方なんですけど、
はい、
これが新しいものができたから、とりあえず特許を取っておこうみたいな話が多いわけですよ。だから、そうではなくて、やっぱり商品としてどういうものを企画していくのかっていうところから考えて、じゃあそのビジネス守るためにはどんな特許を取ったらいいんですかっていうふうに考えていく方が、事業的にはすごくメリットがあると思いますね。
そうですね。結局最終的には使う人とか利用したい人がいるので、そのために取っていくとかいうことですね。そこがいない状態なのに、いくら取っても活用されずに終わってしまうということなんですね。
いわゆる私造特許っていうものが増えてしまうわけですよね。
そういった意味だと、やっぱり最初のその企画のところからどういったためにやっていくか、そのところは非常に重要になってくるんですね。
そうですね。やっぱりお客さんがどういうニーズがあって、あとは他の会社さんがどんなものをやっていて、それから自分たちの強みはどこにあってっていうところをきちっと考えて作り込んでいかないとですね、例えば一発その商品が当たったとしても、後が続かないんですよ。だからやっぱり自分たちの強みっていうものをちゃんと活かしたような商品開発をしていかないと、あっち行ったりこっち行ったりして全然その蓄積がないという形になっちゃいますよね。はい。
だからそこもやっぱり戦略を考えて取っていく必要があるんですね。
はい、やっぱ戦略ですよ。
そして先ほども参りましたが、それから、その後ですよね。
はい。
特許とか商標を取った後もやっぱり大切になってくるんですかね。
そうですね。まあ私見てますと、結構特許を取ると安心してしまう人が多くて、せっかく特許を取ったんだからそれをうまく活用してビジネスをちゃんと伸ばしていかなきゃいけないんですけど、 そこができてない方が非常に多いですよね。うん、
は
い、
もう取っただけで安心してしまう。
そうですね。
それで取ったから売れるんじゃないかとか、はい、活用してもらえるんじゃないかっていうふうに思いがちだけど、なかなかそうではないんですね。
そうですね。うん、特許を取るっていうことと、その、売れるっていうのは全く別の問題ですから、
はい、
じゃあ特許を取ったから、それをね、うまく、こう、アピールをして、うちはいい技術持ってるんだよと、うん、だから使ってくださいっていうような、うん、販売促進といいますかね、うん、そういうことをちゃんとやってるかというと、うん、なんか取れたからいいや、みたいな。真似されないからいいや、みたいな。
そうですね。はい。やっぱりそうすると、ブランディングだったり、マーケティングだったり、はい、そういったことを、まあ、大切になってくるっていうことですね。
そうですよね。
うん。やっぱりそういったことも含めて、最初の企画から、ブランディングのところまで、まあ、トータルが大切ですよっていうことをお伝えされてるんですね。
そうなんですよ。はい。
うんうん。やっぱりそうやっていかないと、いくら商品作ったからといって、その企業が、ビジネスにつながるかっていうと、なかなかそうではないですね。
そうですね、うん。なかなか売れる商品を作るっていうのは難しいので、思いつきでやってもね、はい、なかなかうまくいかないですね。
はい。この番組は経営者の志という番組なんですが、
はい、
山田さんにとっての志、どういったものなのか、ちょっとお聞かせいただけるでしょうか。
はい。私はもともと製造業にいたんですけど、うん、やっぱり日本の製造業ってもっと力があるんだよというところを、世の中にアピールするような仕事がしたいなというふうに思ってますね。うんうんうん、日本っていうのはその技術立国っていうふうに言われてはいるんですけど、最近ね、ちょっと製造業が元気ないという状態になってます。で、日本というのはやっぱりすごく繊細なものづくりをね、はい、得意としてるっていうふうに私は思ってるんですけど、だからアメリカみたいにですね、うん、宇宙開発とか、うん、AI とか、うん、ああいうものよりもやっぱり金属を加工するとかね、
はい、
そういう仕事の方が日本は向いてるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。だからさっき言った強みの部分ですよ。
はい、
日本の製造業の強みって何、うんうん、でそういうところをちゃんとアピールをして、いい技術を持ってる人、
はい、
いい会社、
はい、
いい工場、うん、そういうところがちゃんと評価されるような形でね、やっていけたらいいなというふうに思ってまして、うん、私もそのお手伝いを少しでもできたらというふうに思ってるんです。
だからやっぱり強みを生かすための企画だったり、
はい、
あとブランド作りだったりというところまで全て、
はい
はい、対応されてるっていうことなんですね。
はい。
はい。今日のお話を聞いて、その山田さんの取り組み、すごく興味ある方もいらっしゃると思うんですが、
はい。
どういったところで情報発信されてるでしょうか。
はい。はい、私、ブログを結構書いておりまして、
はい。
刺さるブランド戦略研究所というブログを作ってまして、はい、ブランド作りに関する情報ですとか、うん、商品企画に関する情報、うん、あるいは、うん差別化ですね。他の会社さんとどういうふうに、差をつけていくのですかっていうような情報。こういう情報をですね、常に記事をアップしておりますので、うん、ぜひそちらの方も見ていただけると嬉しいですね。
そうですね。そうすると具体的に、あんな事例とかも取り入れながらなんか書かれてたりするんですかね。
はい、そうですね。あまり難しいことを言っても仕方ありませんので、うん、なるべくその商品、実際の商品ですね。うんこういうものを取り上げながら紹介をして、この商品はこういういいところがあるので真似していきましょうとか、うんうん、これはこういうところが失敗しちゃったねっていうような事例を元にした記事が、多いので、
うん、
はい。
やっぱりそうするとイメージしやすいですね。
そうですね、うん。はい。
そして自分のところに当てはまることができるのかっていうところで参考にしながら、はい、あ、じゃあやっぱりこういった取り組み必要だとか、
そうです
ね、そういったところの参考になるということですね。
はい、そうです。
はい。その他にもなんかいろいろと山田さん取り組まれているようで、なんかセミナーとかもやられてるんですかね。
はい、そうですね。
それはどういったセミナーとかやられてますか？
私のところではですね、いわゆるブランド作りはどうするんですかっていう質問がありますので、
はい。
そこをどうやって取り組んでいくのか、うん、ブランド戦略に関するようなセミナーですね。
うん。
まあ、例えば簡単なところで言いますと、商品名をどうやってつけるのっていうネーミングの話ですとか、
はい。
そういうものもですね、 月に1、2回ぐらいですかね、うん、のペースで、やっております。
そうなんですね、はい。ネーミングをするにも、やっぱりなんか法則じゃないですけど、はい、やり方があるんですかね。
ありますね。
おー、そうなんですね。
そう、結構ですね、ネーミングって皆さん、難しい、言葉を作るの難しいって思われてる方多いんですけど、はい、やっぱりルールみたいなものはあります。
はい、
それに当てはめてきちんと作っていくことが大事ですね。結構思いつきでキラキラネーム的なものをね、はい、つけちゃう人が多いんですけど、うん、やっぱりお客さんがどう見えるかっていうところがすごく大事ですね。経営者の人が、パッと思いついて、これで行こうなんて言って、作ってしまうと、大体ずれてしまうことが多いということです。
やっぱり目線としては、利用されるお客様の目線で、やっぱり考えていくことは大切なんですね。
そうですね。両方大事なんですよ。お客さんの目線で見て、ちゃんと伝わるもの。それから、作る側がどんな思いでその商品を提供してるんですか、うん、っていうところが伝わる、はい、まあこの両面は必要だと思います、う
ん、だからそこをちゃんと法則に当てはめて、
はい、
作ることによってその商品の価値がちゃんと伝わるということなんですね。
そうですね、はい、
だからこれ本当に商品を開発されたりサービスやられてる方すごく重要なことになりますね。
そうですね。商品名変えただけで売り上げが随分変わったなんていう事例も結構ありますからね。
そうですね、はい。だからやっぱりそのあたりは慎重に経営者の方考えてやられるといいのかなと思います。
はい。
ぜひそういったこともホームページとかですかね。
はい。
に、はい。情報あるようなので、ぜひホームページもチェックいただければと思います。
ぜひ。
この、はい。ポッドキャストの説明文にも URL は掲載させていただこうかなと思っています。あと、メルマガもやられてるんですかね？
あ、そうですね、うん。だいたい週に1回ぐらいですけども、はい、メルマガを配信してまして、うん、そちらでもやはりブランド作りに関する情報を、うん、アップするようにいたします。はい。はい。
こういうふうに、かなり山田さんはいろんなメディアを発信されてるようですけど、なかなか製造業の方とかって、
はい、
そこまでやられてる方少ないのかなと思うんですが、現状ってどうなんですかね？
そうですよね。やっぱり町工場の方がホームページ持ってるとかってあんまりないですよね。はい、でも今は皆さんネットで情報を探すっていうことが多いので、はい、そこが開いてないとですね、なかなか仕事も入ってこないし、うん、世の中に自分たちの存在をアピールするっていうことができませんので、あ、まあ私も自分で情報発信が大事だと思ってやってますので、そういうアドバイスなんかもね、うん、ぜひさせてもらえればというふうに思ってますけど。
そうですね、もう本当に今頃スマホで何でも調べて、
はい、
それで、そこから注文もしたりとかする場合多いと思うので、はい、そうするとそこに載ってなければネット上では存在しないものになってしまいますよね。
そうなんです。
うん、
だからたまたま英語のね、はい、ホームページを作ったら外国から注文が来たなんていう話もね聞いたりしますので、はいはい、うん、いかに情報を発信することが大事なのか、ね、今の時代は特にそうですね、
うん。そうですね。それで自分の強みをちゃんと表現して、はい、しっかり発信する。まあそのあたりをトータルとしてブランドを作ってアドバイスされているっていうことかなというふうに思いましたので、はい、
ちょっと変わった便利事です、
ね。そうですよね。はい。なんか幅広いなと思いましたので、
はい、
ぜひ山田さんのホームページとかメルマガ、ブログなんかもチェックいただければなと思います。
はい。
はい。本日は、ブランド戦略アドバイザーであり、便利士の山田さんにお話をよく伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか？山田さんは、便利士として商標登録や特許申請をするだけではなく、会社の価値を見つけ、その強みを生かしたブランド作りをされているんだということがとてもよくわかりました。商品やサービスを企画し作るところから商標登録や特許申請で守り、そしてその価値を知ってもらうために情報発信しながら育てる、そこまで幅広い対応してくれるアドバイザーです。気になった方はぜひ山田さんのブログやメルマガをチェックしてみてください。そしてあなたの声で思いを届けられるポッドキャストセミナーを開催しています。コイラボウェブサイトからお申し込みください。ではまた次回。